かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、ええ、メッセージは相変わらずたくさん頂戴しておりまして、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームオレンジさん、
はい、
いつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。昭和時代の敷地の話、私の実家に子供の頃から1枚だけあるんです。それは俳優の誠直也さんの敷地です。実家の隣町の出身で、地元のお祭りにいらっしゃった時に書いていただいたもののようです。赤レンジャーの敷地だよって教わったんですが、子供の私にはどう見ても赤レンジャーとは読むことができず混乱した記憶があります。
そりゃそうでしょう。
やはりですね、私もかつて佐賀に10年ほど前住んでおりましたけれども、佐賀県民はですね、結構誠直也さんが佐賀出身であるというのはですね、非常に何ていうのかな、誇りに感じているというか、誠直也さん赤レンジャー佐賀なんだよっていうのはですね、結構ですね、みんな知っているところなのであります。
おー、なるほど。
で、佐賀ではね、誠直也さんがナレーションをしたり出演されているコマーシャルって結構流れてるんですよね。だからその誠直也さん、まあ、オレンジさんはですね、赤レンジャーの色紙だよって言って受け取った、まあ、受け取ったというか家にあったんだけども、やっぱでも子供にとって誠直也ではなくてやっぱ赤レンジャーですよね、
うん
うん、そこは非常に混乱する要素というか、
うん、
なんで赤レンジャーって書いてくれないんだろうってやっぱ思うでしょうね。
まあ字が特に読めない時代でサインをもらうとね、こう書いて赤レンジャーって読むのかなと一瞬解釈したくもなりますけどね。
そうですね、
ええ、
まあ、そこ行くとですね、よくデパートとかスーパーとかのね、ヒーローショーで、
うん、
ね、戦隊もののサイン会とかあるときはですね、やっぱり赤レンジャーってそこは書いてくれるでしょうから。
そうでしょうね、
まあ、そういう意味では非常にこのなんというか、
うん、
正しいことなんだなと思わざるを得ない。
そうですね、
ええ、
うん、
そう言っても華厳の滝ではないということでしょう、
ね、多分誠直也さんがお書きになったんでしょうね。ゴレンジャーの形ではお書きになってないってことなんでしょうな。
誠直也として書いたということでは
でしょうね、
ええ、そこはご本人としてもいたしかゆしというね
そうでしょうね、ええ、難しいところですね、
ええ、みたいなね、
ええ、
感じでございますけれど、
はい、
もう一枚色紙話読んでもいいですか。
どうぞ。
ラジオネーム茨城ダイバーさん、こんにちは。
こんにちは。
村山さんの色紙自慢話楽しかったです。すごく羨ましかったです。
うん、
女性の好みが私と同じです。大川めぐみさん、私も大好きでした。歴代特撮ヒロインの中でも文句なくベストワン。綺麗というか可憐でキュートで美しい。宇宙船も表紙買いしましたよ。特撮ヒロインの本も買いましたよ。当時私は大学生、ちょっと寂しい学生生活を思い出しました。まさか村山さんの口から大川めぐみさんの名前が出るとは。だから木からじは侮れないんです、ということで、どうもありがとうございます。これだけ、
あ、先週は色紙の自慢大会だったんですね。なんか指摘されてますけど、
結果的にはそうなっていたという
俺は持ってるぞ的な、まあ、色紙はそういうものがありますよね、背景として ね、 やっぱりね、
そうですね、
そういう性格を持ってます
ね。自分だけがこうもらったっ、
ね、特になんとかさんへなんて書いてあるとね、
そうです、
ええ
ね、だからオークションとかに出したり売ったり買ったりしちゃダメです
ね。ダメですよ、ね、それはもう失礼な行為ですよ。
自分のっていうことでね、
誰の色紙か忘れたとかそういうのもダメですよ。
ダメですよ、
うん、
さあ、これだけ色紙で盛り上がっといてなんですが、はい、今日は全く違う話ということで、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
テーマは、
今週のテーマは最近読んだ漫画でございます。
あら、ちょっと待って、
なんですか。
その前に一つ、報告しておかなければいけないことがあるんじゃないのかな。
最近読んだ漫画でございます。
そうじゃなくて
何ですか、
なんだか
なんか言いたくない感じを、なんかオーラを感じていただけますか。
聞くところによりますと、
はいはい、
大阪に最近殴り込んだっていうじゃないですか。
あ、殴り込んでね、
ええ、
帰り討ちにありましたね。
ギッタンギッタンの、
はい、
バッコンバッコンに、
はい、まあ社会人落語の聖地とも言われております大阪池田で、ですね、実は第4回はは、
うん、
社会人落語日本一寄席というものが行われました。
それはつまり、あの社会人落語に日本一、決定戦で上位入賞した人たちのみが高座に上がれるという噂の、そんな舞台ですね。
言いにくいことを全部言ってくださってありがとうございます。私なんと3位になっておりましたので、去年9月の大会だったんですけれどもね、その、まあ、上位の方々が毎年、1回寄席を行うというのが恒例になっておりまして、今回の第4回大会も3月13日にですね、大阪府池田市にあります落語ミュージアムでその記念寄席が行われました。でそれに先立つことですね、午前中何をやるかと言いますと、
はい、
池田市ってね、さつき山公園という大きな公園がございまして、ここにソメイヨシノがなんと3万5千本あるんですよ。
え、桜の木が3万5千本もあってる
んです。桜の名所、
すごいですね。
なんですよね。でそこで、かの6代文枝師匠とともにですね、
あら、
食事をするのでございますよ、毎年。
あの桂三枝さんと言われていたあの方ですね。
いらっしゃいのあの方でございますよ。
いやイエスの枕、
イエスの枕のあの番組も長いことね、続けていらっしゃいますけれどもね、あのそのさつき山公園で午前中にですね、池田市の副市長、それから市議会議長らとともに我々3人がですね、一緒にソメイヨシノを植えまして、もう標柱がドンと立っておりまして、そこに私の芸名長楽亭ボンタという文字も刻まれております。
ほう、
ですから大阪の池田市さつき山公園を訪ねますと、あの豚さんとかね、いろんなね、まあ家畜系の動物がショーを見せるようなエリアがあるんですけど、そこの周りにずらっと1回大会からバーッと文枝さんのお手植えも含めてバーッとあるんですよ。
そこにあのボンタさんの桜の木も植わってる。
3万5千分の1ですよ。
すごい。
これが今植わっておりますので、それを午前中にしましてね、いやいや非常にあの晴れ晴れとしたあの舞台を用意していただきまして、
いや、またスタジオにはその食事の様子ね、
写真で持ってきました。
文枝師匠と一緒に写っている写真もね、今見ておりますけれども、
もう思い出の一枚でございます。二度とないと思いますけれどもね。
すごいじゃないですか。
でこれが午前中の出来事で、午後からはその落語ミュージアムの方に移りまして、それぞれが落語を披露ということで、当然1位2位3位の順番ではございませんよ。
というと、
当然3位2位1位の順番で演目は進むわけでございますね。
カウントダウンですか。いや、ちょっと待ってください。
何ですか。
林田さんが最初にやったら、あとの二人はもうちょっと出る幕ないじゃないですか、林田さん。
そういうプレッシャーのかけられ方を副市長からされました。
本当だ。分かってますね、やっぱ池田市の皆さんもね。
ご挨拶に現れましてね、お客さんに対して、今日は大変にレベルの高い落語を皆さんにお楽しみいただきますというご紹介がありまして。
よ、副市長。
で、その後私ですよ。
ほう。
でレベルの高い落語っていう紹介をされて私が上がりまして、
ええ、
開口一番ですよ、副市長の方からレベルの高い落語とハードルがいきなり上げられましたというフレーズで噛んじゃったんですね。開口一番ですよ。
どのように噛んだんですか。もう一度。
レベルの高い落語といきなりハードルハードルが言えなかった。
ラ行は難しいもんね。
そう、レベルとかハードルとかですね、ラ行とダ行が続くとなかなか難しいですな。そこで私平常心をもう失いまして、まあ当日はですね、非常にまあ緊張していたというのもあるんですよ。
いや、まあ、それは緊張するでしょ。
師匠にも ね、あの会うことができましたし、
ね、
でそうした中で開口一番噛みまして、まあ久しぶりでしたね、あんなにこう我を失う感じというのはですね。で演目がガマの油というネタ、それから七段目というお芝居のお話をしたんですけれども、はいはい、ガマの油というのはまあそのお薬ですよね。ガマから出てくる油をこう煎じ詰めて作った油、その工場を披露するんですけどね。
白くのガマ、
ガマはあの四方に鏡を立てて下に金網を敷いて、その中に追い込んで己の姿に驚いて総身からたらりたらりと油汗を流すんですが、そのシーンよりも前に私の方が油汗を流しておりました。
演者の方が
演者の方がたらりたらりと油汗、本当に。まあ、ただこれは何度も講座にかけたお話でしたので、まあ、話に入ってからはまあなんとなく平常心は取り戻せたんですけれども、いややっぱりね厳しかったですね。他のやっぱり2位が金貸して友助さんという、これは銀行員の方なんですよね。三流亭楽楽さんは元警察官の方、うん、2位1位の方々の落語はすごかった。もう格と力量の差をこれでもかというぐらい見せつけられて、打ちひしがれて長崎へ帰ってきましたね。
あら、そうですか。
もう砂を噛むような思いでしたね。最初でよかったと思いましたね。
あ、逆に、
でやっぱりね、大阪池田って社会人落語の方が多いんですよ。ものすごく盛んなんですよね。
池田市にお住まいの皆さんも落語を結構なさってる、
そうだから、そういう、まあ、ミュージアムがあるっていうのもあって、たくさんそういうサークルがあるんですよね。プロの話し家さんに、教えていただくというような会もあるし、だからこう皆さん目が肥えてる。
はあ。
お客さんがバッと百数十人いらっしゃるんですけどね、
はいはい、
半分から前は笑いに来ていらっしゃる方なんですけどね、半分より後ろはね落語をよく知ってらっしゃる方なんですよ。受けがね、こう境界線をから向こう側で随分とこう違いまして、何やんだこいつみたいな感じの雰囲気もちょっと感じつつ、非常に
もう古典落語とかそらんじてらっしゃるような方
ばっかり、よく知ってらっしゃる方の前でやる素人落語ほど辛いものはないですよ。
へえ。
でそこでまあなんとかやり終えて帰っては来たんですけれどもね、1位の三流亭楽楽さんがね、去年1年間でやった落語、まあ講座に上った数がですね、およそ270回なんですよ。
え、ちょっと待ってください。え、
年間ね、
1年間365日のうち270回も講座に上がってるんですか。
はい、ほとんどもう毎日と言っていいぐらいずっとどこかの公民館だとか、まあ、高齢者施設であるとか、地域の、ね、集まりとかそういうところで本格的なものも含めて270回以上講座に立ってらっしゃる。
それはもうなんだかもう落語家さんじゃないですか。
もう本当にね、落語家さんですよ、
ね、
本当にそうです。でも自分の落語をやっぱりきちんともう持ってらっしゃるし、お話になるんですよね。もうその方がやっぱり砦で出た時はもうドッカンドッカンですよね、
はあ、
で2位のその金貸して友助さんもあの都市銀行にお勤めなんですけれども、忙しい中でやっぱり東京でそういう関東のね落語サークルに入って、やっぱり年間十何席落語されてるんですよね。
はあ、
やっぱり、ね、忙しい中でされてるって大変だと思うんですけど、
十何席落語をして残りの時間は金を貸してるわけですね。
そうですね。システムの方です。
あ、そうですか。
金貸してという名前になってるけれど、システム関係のお仕事だった。
金を貸すシステムを作って
る。そうそう、そういうことです、ね。まあ、貸したり借りたりなんでしょうけど、ね、
なるほど、
はい。でやっぱり柔軟席やってらっしゃるし、そういう関東の大会とかでも優勝なさってるんですよ。
ポンタさんは年に何回ぐらい講座に上がってらっしゃるんですか。
多くて5席多くですよ
5席。
去年は多分 3,4 席じゃないかな。だから爆発として僕がやっぱり稽古が足りないっていうのは猛反省しましたね。
まあ、270回出てる方と年間3回の方ではね、
100倍ぐらい違うわけですよ、およそ。
なるほどね。それはなるほど、
だから僕はやっぱりもう自分のそういう落語との付き合い方というのがよく分からなくなりましたね。社会人落語の方ってね、でもね、そういう方は本当に大阪や東京はもうザラなんですよ。本当にたくさんいらっしゃるので、やっぱり楽しみながらねされてる方もいらっしゃるし、その一方でこういったコンクール関係に出て、やっぱり賞を取りたい、優勝したいという思いを持ってガンガン稽古をしてらっしゃる方もたくさんいると、まあ、だからそういう大会なんですよね、この池田の大会って。
いや、まあね、そういう話を聞くとね、いやでも林田さん改めてよく
採れましたよね。日本3位にね、本当にね、
非常に省エネ的な、
まあ1回目は確かにあの、ね、初めての挑戦は予選落ちでしたけれども、ね、2回目で3位になれたっていうのは本当に幸運だったなと思いますね。まあ、
予選落ちと言いつつテープ審査は通って、一応池田まで行ったわけです
ね。そうですね、あの、うん、事前審査はまあ 通って予選が行われて、その中からファイナリストとして10人選ばれるんですよね。 そこにはまあ2回目の大会は残って、まあ、なんとか3位という成績を残すことができたんですけど、まあ、だからね自分の中にそういう負い目もどこかにあるんですよ。俺十分にお稽古もしてないしみたいな感じ でそうそうたるあの方々と一緒に講座をね、共にするともう汗ばっかりかきましたですね。まあ、そんなこんなでちょっと来年といいましょうか、今年第5回大会もですね、また行われることが決まっているのです。今回はどうしようかな、次はどうしようかななんてね、思いながら
出ないわけいかないでしょやっぱり、
ねえ、まあ、ちょっと考えるわ
どうですかね、これ普段の仕事をもう落語に絡めて、お昼のワイド番組は全部落語形式でやるとかね、
はあ、
全部大喜利でいくとかね、
はあ、
こう日本のこう和芸につなげていくような、
はあ、
ねえ、
なるほどね、
生返事してますけれども、
そうなんだよね、だからね、多分ねそれを求めるんだったら、プロの話し家さんでいいんですよ。
はあ、
社会人落語というものはやっぱりその人が生きてきた人生とか仕事考え方、物の考え方というものをやっぱりどこかで反映したものが求められるんですよ。
そっか、
だから1位の方は元警察官だから、本当にあの、ね、防犯関係の席に呼ばれることがとても多いし、その辺と絡めながらとてもあの豊かなお話をされるんですよね、
はいはいはい、
説得力ありますよ元警察官ですから。
ですよね、
だからやっぱり社会人落語はそこにやっぱりこう一つの目的というか未来があるような気がするので、僕にとってのじゃあそういう部分って何なんだろうなと思って、それがまあ見つかればその先はすっといけるのかもしれませんけれどもね、
まあ、あの1位の元おまわりさんもそれから2位の、ね、はい、銀行員の方もですね、まあ、考えてみたらその伝統的なその落語のネタに関わりのあるようなお仕事ですよね、まあ、犯罪関係のね、泥棒さんとかが出てくる落語すごく多いし、
多いよ、ね、
お金の貸し借りに関しても、ね、落語のネタってすごく多い、
実際そういう話をかけたんですよ ね、
あね、でそこ行くと林田さんは何なのかということで、まあ、放送局っていうのはね、まあ、かつて の、 そのガマの油売りとかバナナのたたき売りの延長線にあるような仕事といえばね、
そうなんです、だから、うん、それがあるので僕はこのネタを実は選んだんですよね。向上、滑舌の良さとか、調子でもって人の注意を引いたり喚起したりするっていうところで、僕はアナウンサーとしてやれるのはこういうネタかなと思って選択をしたんですけど、このネタでは予選敗退したんですよ。
いやいや、
かつてね、ガマの油で。何ですか？
去年の秋に私自分が言った言葉を思い出しましたよ、林田さん。
何でしょうか？
林田さんが3位になったのはですね、古典落語だったからですよね。林田さん、神様はね、林田さんのオリジナルを待っているってことですよ。
ほほー、
創作落語をね、
はあ、
創作落語で2位1位をやはり今年来年と目指していくべきなんじゃないですかね。
今年もし出るのならば、オリジナルをやると思います。
お、
出るのならばですよ。ただね、今回土日の大会になりましたので、はあ、もし決勝まで残りますと月曜日に帰ってこなきゃいけないんですよね、まあ、あ、そうか、大阪朝一で帰ってくれば月曜日のレギュラーは間に合うのか。
間に合う、間に合う、大丈夫
そうか、
昼からだからね、レギュラー番組は
ちょっとでも考えるわ今回の池田の体型は俺にはちょっとつらかった
大丈夫、まだ半年ある
そうですか、
はい、というわけで、はい、最近読んだ漫画の話は、
あ、全然言ってないじゃないですか、
全くしないまんま、はい、ちょっ と、コマーシャルゾーン行きましょうかね
時刻になりました。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今月25日発売の電撃ホビーマガジンは必見だよ。この春テレビ放送がスタートする宇宙戦艦ヤマト2199特集なんて言ったって、あたしそっくりの看護師さんが出てくるって噂のアニメだしね。もうそりゃあもう傑作に決まりきってるって言っても華厳の滝じゃないよ。ちなみにキカラジコラムは NPC 長崎プラモクレイジーの話題です。イラストが可愛いのよ。これがまたモデルが可愛いせいかしら。んじゃあ可愛い曲お送りしちゃう。本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
話題で言いますと、実は私は長崎大学落語研究会の出身なんですけどね、はい、この私が出ました社会人落語日本一決定戦というのは学生の落研人は出られないんですよ。
あ、社会人じゃないと出られない。
出られない、はい、じゃあ学生の皆さんは何を目指しているかと言いますと、これ実は大きな大会があって、はい、同じ文枝師匠が作った大会が作伝大賞というものがあるんですよ。
何ですか
作伝大賞？作伝というのはですね、落語の元を作ったといわれる伝説の人物なんですけれども、その落語の祖の、作伝さんゆかりの岐阜市で行われる、全国各地から集まってその日本一を目指す大会というのがもうずっと行われていて、今回が第10回大会だったんですよね、武井さんが作ったもの、うん、でこれに今年頂戴落研が9人チャレンジしまして、その中から1人鶴屋翔蘭くんがですね、長崎大学として初めてファイナリストに入りました。
すごい、
まあ、残念ながら上位には入ることができなかったんですが、これもですね、全部で全国から事前審査があった上で集まっているのは280人ですよ。55の大学大学院から280人の学生が集まって腕を競い合うわけですよ。
事前審査を通ったのが280人。
はい、で、最後はですね、あの長良川国際会議場という大きなメインホールで1400人以上の大観衆を前にネタを披露して、審査員はだって文枝さんの他にも立川志の輔さんとかですね、そうそうたるメンバーで NHK で放送されるんですか、大体、ね、
NHK さんで
NHK さんで放送されるんですけど、これで見事ファイナリストということで、頂戴落研も頑張ってるなと思いながら、うん、でこの学生を終わると今度社会人落語日本一決定戦というこの池田の大会を目指す人も多いのでございますよ。
なるほど、はい、この春長崎大学に入学予定の皆さん、長崎大学の落語研究会に入るとどうやら将来有望なようですよ。
そうですよ、ね、学生時代は作伝大賞、社会人になったら社会人落語日本一決定戦、
これも日本一を目指すなら頂戴落研しかありませんね。
まだ天下取ってないんだよね頂戴落研はね。
そうか、じゃあ次の天下を取るのは君だ
そう、NHK それも うん、でも面白い動きでしたね、お互いに頑張ろうっていう気持ちになりましたよ、
ね、うん、まあ、今あのインターネット社会になってきてますけれども、そうやってあの地方の大学に通っていてもですね、うん、その日本のトップレベルの文化に触れることができる、そしてひょっとしたら自分も1位になれるかもしれないっていうのはいい時代になってきましたね。
そうですね、うん、でもねやっぱり実会大会だから、うん、これまでに歴史はあったんだけれども、長大を知見としてやっぱりそこは積極的に外に出ていっていなかった。僕もそうなんだけど、はあ、長崎だけでやっていたわけですよね、はあ、だから、まあ、ある意味井の中の蛙大会を知らずと言いましょうかね、はあはあ、他にもこんなすごい連中がいるんだ、すごい人たちがいるんだっていうことを知るいいきっかけになりましたね。長大落研の現役の連中もやっぱりそうやって外の人たちと出会うことで、自分の立ち位置とか将来の目標というのが描けてるんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、うん、まあ、いろんな意味でやっぱりインターネット社会になってから実現したりやりやすくなった部分っていうのはあるんじゃないかなって改めて思うんですけれども、これからもなんだかこうそういう長崎から、まあ、この番組はいろんな地域でネットして聞いていただいてますけれども、それぞれの、ね、地域からなんだかこう全国クラスの人が出てくると面白いですね。これはね
面白いね、うん、生活が変わるよやっぱりそういう目標ができると。
あ、うん、それはありますね。
頑張ろうって思うもんやっぱり、うん、くじけるけどね噛んじゃうとと
りあえずハードルね、
ハードルって本当滑舌よくハードルハードルハードル言えないとね、う
ん、打行とラ行の組み合わせってのは難しいんですよ、発声練習でもダラデレドロとかあるもんね、
はい、もう言わないで傷口に本当にね、
ハードルがハードルだったってことで、
はい、
今日のお話はおしまいです、
はい、もうすいませんね、落語の話ばっかりになっちゃってね、
は
い、
最近読んだ漫画の話は全くしなかったので、来週に回したいと思います。
はい、
はい、というわけで皆様のメッセージも受け付けながらですね、
あ、そうだ、今日でね、はい、一旦熊本 RKK の皆さんとはお別れということになるのでございます。
はい、はい、
また秋に会えるといいね。
秋にねきっと会えるんじゃないかなと思っています。
はい、
野球が終わる頃というわけで聞かせられない噛んじゃった、
噛まないでくださいよ、
ドキドキドキドキ、
大事ですよそこ
は、ね、ハードルハードル、はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。